はい、ハレルヤ。この朝も素晴らしい聖霊様のご臨在の中で、私たちの天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
それでは早速御言葉に入ります。この朝も聖霊様が導いてくださいました。神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに新約聖書ルカの福音書第10章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所は週報に書いてある通りです。聖書を開くのが慣れない方はこのルカの福音書1箇所だけ開いておいてください。では最初に10章の25節から28節まで稲富兄弟読んでください。
するとある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。立法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。
はい、28まで、はい、
すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。
はい、今日の説教のためにイエス様の前に何を語ったらよいでしょうかと祈り求めていたら、このところを示してくださいました。このところから語ります。25節にある律法の専門家とあります。聖書には律法という言葉がたびたび出てきますので、律法について少し説明しますと、律法は神様がモーセを通してイスラエルの民に守るように命じられたもので、数から言うと603の律法と10の十戒があり、合計613の律法があります。律法のことをヘブライ語でトーラーと言い、3つの区分があり、第一に儀式法、つまり礼拝や生贄に関するもの、第二に道徳法、人間としての在り方、父と母を敬え、盗んではならない、偽証をしてはならない、そして第三が市民法といい、生活の細かいところまで定められています。安息日、ユダヤでは金曜日の夕方から土曜日の夕方を安息日と言いますが、これを覚えて聖なる日、聖書が聖なるというのは区別しなさい、神様のための特別な日とし、何の仕事もしてもならない。その日は仕事だけではなく遠方へ旅行、つまり自宅から2000キュビット、1キュビットが44センチですから900メートル以上の旅行は許されないと律法の規定があるのです。また家を建てたら必ず屋上に手すりを設けなければなりませんし、律法に従えば私たち日本人の大好きなとんかつやうなぎや刺身は食べることができません。それは半数しない豚は食べられないしですね、鱗のないうなぎ、また魚も生のまま血がついたままで食べることができないからです。このように律法には生活の細かいところまで決まりがあり、ユダヤ人はそれを守っています。その律法を人に教える専門家がイエス様のところに来て言いました。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。そこでイエス様はこの律法の専門家にお尋ねになりました。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。現代訳聖書にはどう理解していますかとなっています。27節、すると彼は答えて言いました。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これは旧約聖書の中の申命記6章5節の御言葉、またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、 これはレビ記19章18節の御言葉です。この人はさすがに律法の専門家だけあって正しい答えをしました。ある時イエス様はこの2つの戒めについてこのように語られました。マタイ22章の40節、私だけお読みいたしますが、律法全体と預言者とがこの2つの戒めにかかっているのです。たくさんの戒めがありますが、この2つの戒めに全てがかかっているのです。つまり旧約聖書の613の律法の全ては突き詰めれば、この2つの戒め、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、この2つに集約されるのですということです。つまりこの2つの戒め、神を愛し隣人を自分のように愛するならば、あなたは神様の命令をすべて行っており、永遠の命が与えられるのですということです。28節、律法の専門家が正しい答えをしたので、イエス様はその通りです、それを実行しなさい、そうすれば命を得ますと言われました。はい、レイナドミ兄弟29節を読んでください。
しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。
はい、兄弟姉妹、ここで一つの問題が起こります。それは知っていることと行うということは別のことだということです。ですね、知っていることと行うことは別物です。この律法の専門家は正しい答えを知っていました。それに対してイエス様は実行しなさいと言われた時に、ここに彼は自分の正しさを示そうとしてとあります。これには2つの意味があり、彼はですね、自分が実行していると思ってという意味と、もう一つは自分はある人、これはサマリア人のことですが、愛していないことをですね、正当化しようとしてと、そういう2つの意味がありますが、それでは私の隣人とは誰のことですかと尋ねました。兄弟姉妹、皆さんは聖書を読んでいます。また今日のように礼拝で説教を聞きます。聖書の御言葉は皆さんはよく知っています。しかし知っているということと行っているということは別のことです。イエス様はでは実行しなさいと言われるのです。第一の戒め、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。では神を愛するために何をしたらよいのでしょうか。ここに何か挟んで、マタイ6章を開いてください。6章の33節です。では稲富兄弟読んでください。
だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。
この御言葉も皆さんはよく知っている御言葉です。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。これが神を愛するということです。律法の専門家はイエス様に何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうかと尋ねました。聖書にはイエス様を試そうとしていったとあります。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。何よりもまず初めに求めるもの、それは神の義です。神の義です。神の義とは何でしょう。それは神に受け入れられること、神との正しい関係に入ることです。あなたが神様に受け入れられること、神様との正しい関係に入ること、これが神の義です。ではどうしたら神の義が得られるでしょうか。ローマ人への手紙3章を開きます。 21節と22節です。では稲富兄弟、ローマ人への手紙3章21と22を読んでください。
しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ何の差別もありません。
ここには律法ではないと書いてあります。つまり行いでは得られない神の義が示されたとあります。それはすなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは信じるすべての人に与えられ何の、つまり人種や性別、年齢や教養、貧富、ユダヤ人であろうが異邦人であろうが差別がありません。永遠の命を受ける方法、それは行いではなく、あなたのために十字架の上で神の子イエス・キリスト、神の一人子イエス・キリスト様が罪を負って血を流し、死んで葬られ三日目によみがえってくださった。イエスの血は私のすべての罪を清めます。このことを信じるだけで救われます。で、これを神の義と言います。今日私たちは賛美をいたしました。あなた方によくよく言っておく、誰でも信じる者に永遠の命があるのです。イエス・キリストを信じる人がですね、永遠の命があるのです。そして神の義ですね、神様との正しい関係、救いをに入った後、次に神の国を求めるのです。神の国とはですね、神がおられ支配しておられるところ、神様の支配の中にとどまりなさいということです。わかりやすく言えば、いつも神様の御心を求め従いなさいということです。ここにですね、一冊の本があります。ビル・ハイベルズという先生が書かれた本ですが、とても興味深いタイトルで、神様は大切なことほど小さな声でささやくとですね、このように書いてあります。この本には神様の御声を聞いて従った人の多くの証が記されていますが、そのうちの2つを紹介いたします。はじめにスーザンという女性のお証ですスーザンの物語は10代の子供を持つ親なら誰でもハッとさせる話です。スーザンのことです。私が延長コードを片付けるために車庫に入ると、息子のバイクがあるのに気づきました。すると、あなたの手をバイクに置いて息子の安全のために祈りなさいとおっしゃる神様の声が聞こえたのです。以前にも何回かこのような促しを受けていましたが、その度に私は無視していました。普通母親がバイクに手を置いたりするでしょうか。でも今回に限ってその促しはなかなかやまなかったのです。私はバイクのところへ歩いて行って、その上に両手を置き、息子がバイクで外出するたびに、どうぞ天使によって彼を取り囲んでくださいとイエス様の御名によってお願いをしました。その日の夜遅く、息子は私と夫にバイクで出かけてくると言いました。そこで私は今日感じた促しについて夫に話し、もう一度一緒に祈ったのです。息子が事故を起こしかけたということを知ったのは翌朝になってからでした。息子と一緒にバイクを乗り回していた仲間たちが我が家にいてこう言ったのです。おばさん、昨日の夜あんなところあんなところを見るまでは、俺たち神様がいるなんてちっとも信じていなかったよと。そして彼らは間一髪のあっというようなバイクの操作、人間技とは思えない操作で衝突事故を回避できたことを詳しく説明してくれたのです。私に送られてきたスーザンのメールはこのような一文で結ばれていました。私は二度とささやきをないがしろにしませんですね。神様は時に私たちの考えもしない、思いもよらないことをなされますベブという女性のお証です。 ベブという女性からは、近所に住む彼女の娘夫婦が自分たちのマンションを賃貸に出す決心をした時のことが書き送られてきました。ある晩、何人かの子供が泥の塊を投げ合っていて、その一つがたまたまマンションの正面のガラスに当たり割れてしまったのです。うちの娘は泥の塊をぶつけた少年の名前と電話番号を聞き出して、なんとかその子の母親と連絡をつけたのですが、交換用の窓ガラス代を支払うだけのお金を持っていないことは明らかでした。母親はお金が工面できたら送りますと約束しましたが、彼女も彼女の夫も失業中なので、その可能性はわずかでした。結局ベブとご主人が窓ガラスの修理代を支払いました。数ヶ月が過ぎましたが、ベブの娘のところに男の子の母親からは一切連絡が来ていませんでした。そこでベブは自らその女性に電話することにしたのです。それは感謝祭の数日前のことで、私はスーパーマーケットで最後の買い物をしようと外出の準備をしていました。でも何かが私を促して家を出る前に電話をかけさせたのです。結局その日、ベブは男の子の母親に連絡しました。しかし交換したガラスの代金を弁償するように圧力をかける代わりに、私これからスーパーに行くんですけれど、何か感謝祭の食べ物をあなたにお届けしましょうかと思わず尋ねてしまったのです。ほとばしり出た同情心に自分でも驚きながら、ベブは店に行くと感謝祭で味わうものをどれも2つずつ買い込み、帰宅する途中あふれんばかりの紙袋を本当の喜びとともにその女性の家に置いてきたのです。この無職の母親が今まで会ったことのない女性、しかも借りのある女性から気前の良い自発的な贈り物をもらって、どれほど深く印象づけられたか、あなたは想像できるでしょうかとですね、そのようなお証しです。神様の御声を聞いて従う心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよということは、イエス・キリストを救い主と信じて神様との正しい関係に入り、いつも神様の語りかけ、御声に注意を払い、神様の支配の中にとどまり続けなさいということです。ルカの実章に戻ります。第二の戒め、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。律法の専門家の私の隣人とは誰のことですかの問いに、イエス様は一つの例えを語られました。はい、で、などみ兄弟実章の30から32までを読んでください。
イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま妻子が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。
このところは良きサマリア人の例えとして聖書の中で大変有名なところですが、この中でイエス様はあなたの隣人を愛するということはどういうことか、何をすることなのか、4つのステップで語っておられます。少し詳しく見てみましょう。20節、ある人、これは皆さんの周りにいる人ね。聖書が言う隣人とは、あなたが毎日の生活の中で顔を合わせる人、出会う人のことです。その人の名前や素性を知っているかどうかは関係ありません。初めて会う人かもしれません。その人がエルサレムからエリコに下る道で強盗に襲われ、強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていきました。今日この生きていくのが本当につらい時代、厳しい世の中で、 傷つき、また不幸にも財産や職を失い、見捨てられ、立ち上がることのできない多くの人がいます。当時、ユダヤ教で宗教行事を司っていた祭司もレビ人も、この傷ついた人を見て反対側を通り過ぎていきました。今日多くの人は他人の面倒には関わりたくないと思い、また宗教も人を救うことはできません。33節読んでください。
ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思う。
ところがあるサマリア人が、サマリアとはユダヤの隣の国で、宗教上の理由からユダヤ人はサマリア人を見下し、ユダヤ人とサマリア人とは付き合いがありませんでした。そのサマリア人が旅の途中、彼は旅を急いでいましたが、たまたまそこに来合わせ、強盗に襲われ、着物を剥ぎ取られ、傷つき半殺しにされ倒れている人を見てかわいそうに思い、このサマリア人は傷つき倒れている人に関心を持ちました。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。隣人を愛することの第一ステップ、それはかわいそうに思う、つまり憐れみの心を持つことです。兄弟姉妹、愛の始まり、それはですね、関心を持つこと、気にかけるということです。皆さんは今何に関心があるでしょうか。仕事に、趣味に、あの韓流スターに、お金に、車に、ファッションに、子供に、あなたが関心のあること、それがあなたの愛の対象となるものです。ですから愛の反対は無関心です。憎しみは別の形で愛の反対ではありません、ね、愛の反対は無関心です。このサマリア人は傷ついている人に憐れみの心を持ち、気にかけました。これが第一ステップです。次にどうしたでしょうか。34節を読んでください。
近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやった。
はい近寄って、その人に近寄って、つまり関わりを持とうとしました。これが愛の第二ステップです。気にかける、関心を持ったら次に行動です。このサマリア人は傷つき倒れている人に近寄りました。つまり関わりを持とうとしたのです。これはとても大切な一歩です。ジェリー・クックという先生が書かれたこのですね、愛受け入れ許しという本の中に、クリスチャンになって間もないジャッキーという若い女性のことが書かれています。その部分をお読みいたします。クリスチャンになって間もないジャッキーという若い女性が、ポートランドのとある大きなディスカウントショップを歩いていました。彼女が医薬品コーナーのところを通った時、カウンターにもたれかかった女性に気づきました。見るからにひどい病気です。ジャッキーはその女性と一緒に祈りたいという衝動に駆られましたが、私たちの9割近くの人がするように、でも頭がおかしいと思われるかもしれないわと独り言を言いました。買い物を終えたジャッキーは医薬品売り場のところをもう一度通ってみました。今度はその女性は椅子に座っていました。まだ明らかにひどい状態です。再びジャッキーに、さあ行きなさい、話しなさい、一緒に祈りなさいという思いがやってきました。ジャッキーは出口の方に歩いて行こうとしましたが、行くことができませんでした。そこで彼女は諦めて、イエス様のための典型的なキリストバカになることにしました。彼女は行ってその人のそばに座り、手を握りながら言いました。あなたは大変な病人に見えます。おせっかいだと思われるのも嫌ですが、私はクリスチャンです。あなたのために祈っても構いませんか。夫人は泣き出しました。彼女はもう長いこと病気なんですと語りました。ジャッキーは彼女の手を握り、目を開けたままで言いました。主イエス様、 あなたがこの人を愛しておられることを私は知っています。あなたがこの人が病気であるのを望んでおられないことも知っています。あなたの愛によって彼女を癒して、あなたの愛を示してください。それだけの出来事でした。彼女たちは電話番号を交換し、ジャッキーは家に帰りました。翌日、ジャッキーはこの女性から自分の家に来るようにとの電話を受けました。そこでジャッキーは出かけました。彼女の夫はジャッキーに会うために仕事に行かないで家にいました。一昨日、彼女が手に入れた処方箋が封を切らないまま食卓の上に置かれていました。その女性と夫は共に泣きながらそこに立っていました。女性が言いました。家に帰って床に着いたらそのまま一晩中眠ったのよ。実はもう何年もの間一晩中眠ったことなど一度もなかったの。彼女は自分の病気が原因で短時間しか眠れず、薬を飲むたびに起きなければなりませんでした。夫は彼女が死んでしまったのかと思いました。彼は部屋に入り、彼女が大丈夫かどうか尋ねました。彼女はとても気分がいいと言いました。夫は薬を飲んでいないじゃないかと言いました。そうよ、でも一晩中ぐっすり寝ることができたわ。それから彼女はショッピングセンターで何が起きたかを夫に語りました。だから夫はジャッキーに会いたくなったのです。福音について具体的なことは何も知らない人たちでした。ジャッキーはイエスの愛について話しました。またどのようにして自分の罪から自由になれるか、イエス様は肉体だけではなく心の健康も願っておられると説明しました。彼らは二人ともイエス・キリストを信じましたと、ね、そのようなお証です。ジャッキーは頭がおかしいと思われるかもしれないと思い、病気の女性に近づくことを始めためらいましたが、次に諦めてイエス様のためにキリストバカになるという、ね、ことにし、病気の女性に近づきました。愛するということは、相手の人と関わりを持つということ。これは初め少し勇気のいること。しかし一歩踏み出して、神様の御心を行うとき、神様は必ず、ね、兄弟姉妹を助けてくださいます。愛するということは神様の最も重要な命令。愛を行うとき、神様が助けてくださらないことはありません。それでは愛の第三ステップに行きます。であるルカの福音書10章の34節のところですが、私を読みいたします。彼は近寄った後、傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで、ね、包帯をしとあります。この人は強盗に襲われ、殴られ、半殺しに目に遭っています。傷口は開き、血が出てですね、血が出ていたでしょう。とりあえず傷の手当てをしなければなりません。それで傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をしました。愛の第三ステップ、それは相手の必要を知ってそれを満たしてあげることです。兄弟姉妹、愛とおせっかいとは異なります。おせっかいは自分の考えややり方を相手に押し付けること。これはですね、古い自我、肉の働きです。しかし愛は相手の必要をまず知って、その必要を満たすことです。こうしなさい、ああしなさいと言わないことなのです。聞き屋のことをですね、前回お明かししましたが、山口福音教会の兄弟姉妹たち、商店街のシャッターが閉まっている店の前で、聞き屋という大きな看板を立てて、椅子を置いて通行人の話を聞くですね。まあ新聞のですね、それが大きな朝、これは新聞に出たんですけれども、路上本音を聞き出して山口の商店街、震災後若者たちが聞き屋とこう書いてあります。若いサラリーマンは職場の人間関係や仕事の大変さ、女子高校生は進路への不安や恋の悩みを語り、お年寄りは自分の人生を振り返った。 本音をぶつけることで自然と気持ちが整理できる。岩間さん、まあ、この若者ですが解決を探るというより話を聞くのが基本。話しながら自分で解決策を見つけて帰っていく人もいますという。初めは2週間に1度だったが、10月からは毎週するようによく来るという高校3年の女子生徒は、おじいちゃんが死んだ時に話を聞いてもらった、それまでは悲しんでばかりいたけど一緒に祈ってくれ楽になったと笑顔を見せた。彼らは自分たちがクリスチャンであることも教会に来なさいとも言わないのです。愛というのは紐付きであってはいけないわけです。愛するということは関わりを持つこと、そして相手の必要を知り自分ができることをすることです。では愛の第4ステップに行きます。では34節と35節を読んでください。
近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリ2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。
はい。このサマリア人は傷ついた人を自分の家畜、これは多分ロバだと思われますが、乗せ宿屋に連れて行き、一晩同じ宿屋に泊まって解放し、次の日彼はデナリ2つ、1デナリが当時1日分の労働賃金、その2日分を取り出し宿屋の主人に渡して言いました。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。このサマリア人は少なくとも4つの面で犠牲を払いました。第一、彼は旅の途中でした。旅を急いでいたかもしれません。彼は自分のスケジュール予定を変更いたしましたですね。予定を変更するという犠牲を払いました。そのことによって何らかの損失を被ったかもしれません。2番目、傷ついた人を抱えて家畜に乗せ宿屋まで運びましたですね。抱え運ぶという労力、体力という犠牲を払いました。で3番目、彼は一晩中同じ宿に泊まって解放しました。時間という犠牲を払いました。4番目にでなり、当時の労働賃金の2日分を宿屋の主人に渡し、金銭的な犠牲を払いました。兄弟姉妹、愛というのは犠牲を伴うもので、犠牲のない愛はありません。愛ではありません。聖書が語る愛は犠牲を伴います。今日歌やドラマで愛が叫ばれていますが、自分の利益や幸福だけを求める愛は愛でも何でもありません。愛は必ず犠牲を伴うものだからです。一箇所聖書を開きます。ヨハネの福音書15章の13節です。では稲富兄弟、ヨハネ15章13節を読んでください。
人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。命を捨てる以上の犠牲がないから、命を捨てるということが最高の最大の愛なのです。人が友のために命を捨てる、これ以上の愛は他にありません。皆さんがよく知っているですね、塩刈り峠三浦綾子さんの小説塩刈り峠の主人公長野信夫は、実在の人物が長野正雄と言いますですね、そのモデルです。長野正雄、その実在の人物長野正雄は北海道旭川六条教会に在籍し、鉄道職員で旭川運輸事務所の庶務主任でした。職場での信頼は厚く、ある所長は転勤の際、後任の所長に、旭川には長野というクリスチャンの庶務主任がいる、 彼に一任すれば後の心配はいらないと言って残したほどです。長野正雄の日記や手紙などは彼の遺言により彼の死後一切焼却され残っていませんが、彼は日頃から自分のポケットにいつも遺書を秘めていました。それは神と隣人のためにはいつでも命を捧げると心に決意していました。イエス・キリストは私たちのために十字架で命を捨ててくださった。長野正雄も愛のためにはいつでも死ねる覚悟をしていました。そしてあの事件が起きました。明治42年2月28日その日、長野正雄は汽車に乗り、いつものように教会からのから祈祷会に向かっていました。汽車が塩刈峠にの上り急勾配に差し掛かったとき、最後尾の客車の連結器が突然外れ、客車は逆方向に急速度で走り始めました。もはや脱線転泊は免れないと車内は騒然たる大混乱となりました。その客車に乗り合わせていた長野正雄はデッキに出てハンドブレーキを力いっぱい締め付けましたが、客車は止まらない、この先に急勾配がある。この時のことを藤原栄吉という人が同乗し証言しています。次の瞬間、客車はゴトンという衝撃とともに完全に停止しました。乗客が外に出て目撃したのは、自らの体を線路に投げ出し血まみれになって、ね、客車を止めた長尾正雄の無残な遺体でした。彼の犠牲の死を見て、そこにはもう全員が泣き伏したという。何の彼の殉職直後、旭川札幌に信仰の火が燃え上がり、何十人もの人が洗礼を受けたと、まあ、小説にも映画にもなりました。まあこの愛をですね、私たちに示してくださったお方がおられます。では第一ヨハネ4章を開いてください。はい、では第一ヨハネの手紙4章の8節から10節です。稲富兄弟、読んでください。
愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。
天の父なる神様は私たちを愛して、ご自分のたった一人子をこの世に遣わし、このお方を私たちの罪のなだめの供え物とあります、身代わりの犠牲としてくださいました。子供が死ぬとき、子供より親の方がつらいと思います。ここに神の愛が私たちに示されました。愛の大きさというのは犠牲の大きさに比例します。犠牲が多いほど愛が大きいのです。イエス様も私たちを愛して、ご自分の命を十字架の上に捧げてくださいました。私たちが救われ天国に行くために、父なる天の父なる神様とイエス様が最大の犠牲を払ってくださいました。9節、神はその一人子を世に遣わし、この方によって私たちに命、永遠の命です得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。では稲富兄弟、11節を読んでください。第一ヨハネ4章の11節。
愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。
愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。今日は愛ということを語りました。で、最後にルカの福音書10章にまた戻ります。36節37節です。どうぞ読んでください。
この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。
キュレ姉妹、神を愛し隣人を愛するということは、神の愛を知っている私たちクリスチャンの、クリスチャンへの最大の命令です。今日はルカ十章より、良きサマリア人の例えより、神を愛するとはですね、また隣人を愛するとは何をすることかについて語りました。皆さん、修法を見てください。修法の右のページの下です。ここには隣人を愛する4つのステップを書いています。第一、関心を持つ、気にかけるということ、これが愛の始まりです。あなたが関心があるものがですね、あなたの愛の対象です。ですから愛の反対は無関心です。2番目、近づいて関わりを持つことですですね。3番目、相手の必要を知ってそれを満たすことです。そして4番目ですね、犠牲を払うことです。犠牲の大きさが愛の大きさです。ヨハネ15章13節、人がその友のために命を捨てるという、これ以上の大きな愛は誰も持っていません。命以上の犠牲がないからです。しかしその犠牲を払ってくださったお方、それが私たちのイエス・キリスト様です。兄弟姉妹、イエス様は律法の専門家に言われました。その通りです、それを実行しなさい。これが今日の説教のタイトルです。そうすれば命を得ます。皆さんにも同じことを言っておられます。愛というのは愛するという動詞です。愛というのは行いによってしか証明できないのです。愛という何かがあるのではありません。愛は行動でしか証明されないもの。愛というのはですね、愛するという動詞なのです。知っていることと行うことは別のことです。どうぞ兄弟姉妹、聖書の中にこういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪ですとあります。知っているということと行うことは別のことです。あなたは神様の御心を行うクリスチャンになってください。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことをですね、今一度反省してください。今日語られたことを今一度反省してください。旧約聖書には613もの戒め律法があります。しかしイエス様はそれをたった2つに集約まとめられました。それは、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして、あなたの主なる神様を愛するということ、あなた自身を愛するようにあなたの隣人を愛するということ、この2つに集約されますということ。で、愛するということはどういうことか、今日はルカ十章、良きサマリア人の例えを通して語りました。兄弟姉妹、知っていることと行うことは別です。あなたはもう知っています。聖書を読んでいます。説教も聞いていま す。あとは行うことなのです。御心を行うとき、神様は必ず助けてくださるということです。初めに賛美しました。賛美をですね、しましょう。